教えて鈴先生、相続就活のリアル。ご家族のこれからに寄り添う相続を。相続って誰に相談すればいいんだろう。遺言書ってどう書けばいいの。早めに対策したいけど何をすればいいの。相続ってわからないことだらけで、自分だけで解決するのは難しいですよね。専門家に相談したいけど、相続サービスってたくさんあるし、一体どこに相談すればいいんだろうと悩んでいると思います。相続で後悔する人を一人でも多く減らしたいという思いで、相続を専門とする司法書士事務所の代表を務めている弘樹涼香先生に、身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために、涼先生と一緒に考えてみませんか。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りします。さて、選択的夫婦別姓制度が議論が進められているわけで、はい、でそれに対してご質問もね、はい、寄せられて、うん、これまでお話をしてきましたが、はい、まあ、そんな中でいろんな私たちも改めて考えが、
う
ん、
そうですよね、
はい、巡っておりまして、うん、で日本の今の制度というのも改めて涼先生にお話をいただいたんですが、うん、まあ、そこで今の日本の、まあ、婚姻制度だと別姓は認められておらず、はい、どうしても選べないのであれば、はい、どうしても夫婦別姓にしなければならないのであれば、はい、まあ、今内縁という形でしかない、はい、うん、ですから、まあ、法律上の婚姻は認められない形になってしまうということで、はい、そうですね、はい、でここで一つ私の中に頭に浮かんだことが、はい、今自治体で設けているパートナーシップ制度、はい、これはどういった制度なのか、どこまで認められているのか、はい、といったところ、
まあ内縁と同様な感じですよね、
と考えた方がいい、はい、ということなんですね、はい、つまり
結局日本って、男性と女性の結婚しか認められてないので、はい、まあ、パートナーシップで、まあ、同性同士、男性と男性、うん、女性と女性同士の結婚が、法律婚ができないので、まあ、パートナーシップっていうような扱いで、はい、まあ、その家族としてといいますか、うん、そういうのをまあ証明してもらって、はい、で、まあ、例えば病院とかでね、うん、まあ、それを証明して家族同席してくださいねっていう時に家族としてちゃんと立ち会えたりとか、はい、そういうところがパートナーシップになってくるので、その法律婚じゃない内縁と同様なので、もしその人が例えば亡くなったりとかしたとしても相続人とかにはならない。
法律上の婚姻ではないということなんですね、はいはい、相続はできない。
できないです。
ここが一つ壁であるということですね、
うん、そうですね、だから、まあね、結構いますので、うん、そうなってくると、まあ、どうしてもその、ね、自分が亡くなった後にその残されたパートナーに財産を渡したいっていうことであれば、うん、まあ、遺言書書いたりとか、うん、そういう形を取る方が多いかなと。あとは、まあ、もしこう同じ名字にしたいとかっていうことであれば、うん、まあ、どっちかの親に養子縁組してもらって、うん、はい、まあ、兄弟って扱いですよね。
じゃあ戸籍上は兄弟、そう、夫婦ではなく、はい、あ、そうすると同じ名字にはなれて、はい、相続、
まあ、その相続人になるかは、その亡くなった人が結婚、法律上の結婚をしておらず、まあ、しててもまああれですけど、子供もおらず、親もいなければ兄弟に相続がいくから、
兄弟という順位になるということ。
そういうことです、そういうことです
ですね、はい、まあ、お話しいただいたようにパートナーシップ制度は、はい、まあ、あくまで法律上の結婚が認められたわけではないので、はい、相続は生まれないと、はい、ですからどうしても相手に相続したい場合は、はい、養子縁組をするなり、はい、あとは遺言書を残すなり、はい、しなければならないということで、はい、まあ、ちゃんと準備ができればいいですけれども、
そう、
なかなか、ね、突然ね、
そうなんですよ、結構やっぱりそういう方もいて、でも亡くなっちゃって、で、うん、まあ、例えば親が相続人ですと、 まあね、兄弟が相続になることとかもありますけど、まあ、そうすると一旦はやっぱり相続ってしなきゃいけないので、はい、まあ、親がそのまま相続をして、でもまあ残されたそのパートナーが、例えば同じ家にこう住んでて、亡くなった人の名義だったとか、ってなると、まあね、できればそれを自分のものにしたいじゃないですか、
ずっとそこに住んでたんですもんね、一緒に。だから思い出も詰まってるし、
そうなんです。だからそうすると、まあ、その亡くなった方の親御さんが、まあ、その方に、まあ、本当に贈与するとか、あとはちょっとまあ安い金額で売買するとか、
これまでそういったご相談も、
は
い、ま
あ、ありますね。やっぱり
これは、まあ、パートナーシップに限らず内縁の方も、
そうです、内縁の方もやっぱり、でも本当人それぞれ解決方法は全く違います。
そうですか、
なのでどれを選ぶか、そのね、なかなかやっぱり、ね、マンションとかもすごい高いとか、そう簡単にはできないですし、
そう安くね、そう譲り受けると言っても、でも、ずっと今まで自分が住んできたところ、相手が亡くなってしまったからってお金を出して買わなければいけないのかって複雑な思いも出てくるでしょうし、そこでましてや、はい、もし一緒に、
はい、
もう家計も一緒で、はい、ローンも負担してたって
ね、そうですよね、
まあ、直接ローンは払ってないけれども、はい、生活費は私が払っていたから、うん、ね、ここに住み続ける権利があるだろうと、ね、主張したくなりますよね。
なりますよね、いや、そう、難しいですよ ね、そのね、どうしてもやっぱり多分、まあ、名義上はね、どうしてもその、まあ、ローン、そうローン組んで一人の名義にしてると思うんですよ、その共有でね、夫婦だったらペアローンって言ってね、どっちもローン組んでとか、で共有の名義にして、夫婦2人の名義にしてとかできますけど、ちょっとそれは多分銀行的にもできないし、なので多分片方の名義にしてて、でまあね、こっちもローン払ってたんだ、まあ、ローン払ってたのか、まあ、生活費を負担してたのかとかは出てきますけど、まあ、なかなかね、難しいですよね、まあ、ローンを一部払ってたのが貸付金として考えるかとか、まあでもそう、
そういう履歴が残ってたら、
そう、
はい、
ね、でもなかなかそういうのもね、ちゃんとやってないとは思うので、なあなあにね、やっぱり生活してるとね、なっちゃうので、そうするとなかなかやっぱり難しい、まあどっちにしろその人の名義の部分については相続はできないので、なのでやっぱりそうなる前に遺言書、
そうですね、
はい、これをもうほんと手書きでもいいから、なんなら、はい、もう相続ってもうどうしようもないんですよね、亡くなっちゃったら、もう一回誰かが相続してからしか生きてる人に、その、まあ、動かせないというか、売買したり贈与したりできないから、だからもう本当に手書きでも何でもいいから、ちゃんと自分がこの財産を残したいって思う人がいるんだったら、遺言書を書いておいてほしい。
そうですね、今、パートナーシップ制度、まあ、こういった制度を利用して結んでいらっしゃる方、あと内縁関係でいらっしゃる方は、特にね、いつ相手が、ね、亡くなってしまうかわからないですから、その後、
人間ですからね、
心傷つくことがないように前もっていろんな準備整えていただきたいと思います、はい、鈴先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
司法書士事務所アベリアは、話すたびいい相続が見えてくるをコンセプトに、遺言書作成、家族信託などの生前対策だけでなく、不動産や保険なども含めた総合的な相続プランをお客様一人一人に合わせてご提案いたします。共に築く未来の安心、司法書士事務所アベリアにまずはお気軽にご相談ください。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは、相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや司法書士事務所アベリアのホームページへアクセスしてみてください。この番組は司法書士事務所アベリアの提供でお送りしました。
Thank you.